ミスリーディングチャット第69回、新しいビルで CS の論文を読むポッドキャストです。森田がいるビルの隣のビルからいつも録音してたんですけど、
はい、
引っ越したんですよ。
そのチームがね。
そう、我々のチームのビルが引っ越して、まあ、10分ぐらい歩いたところになったんですよね。運が良いことに向井さんのビルの近くだったんだよね。
そうですね。
というわけで、その新しいビルの部屋を適当にパチってきて、録音しております。
はい。
だからなんだという話ですが、向井さんのターンです。
はい。先週読んだ論文が、フェデレーテッドラーニングっていうものを紹介した論文で、これが出てたカンファレンスが SysML っていうカンファレンスだったわけですね。で、まあ、そのカンファレンス、まあこういうのもあるのかと思って、こう眺めていて、興味深そうな論文がいくつかあったので、まあその中からランダムにピックアップして読んでみようっていうのが今回でございます。
はい。
何をピックアップしたかというと、Facebook から出た論文があるなと思って、適当に選んだ論文なんですけど、タイトルは、バンダナ Using Non-Volatile Memory for Storing Deep Learning Models っていう、タイトルにノンボラタイルメモリーって書いてあって、おっと思って選んだっていう
雑を、
ミーハーというか雑な選び方の、ロムでございます。
使ってんだね、NVM。
そう、そこがまあ、面白いところなんですけど。ちなみにね、この、SysML、先週話した時に全然気づかなかったんですけど、講演動画も YouTube に上がってて、タイトルをね、クリックすると PDF に飛んで、動画ねえなと思ったら、その隣のすごい小さい再生ボタンみたいな画像をクリックすると YouTube が再生されるという仕組みになっていますので、この論文も講演があります。まあ、よければそちらもご覧ください。で、どういう話なのかっていうと、ノンボラテルメモリーを使うっていう話なんですけど、まあ、よく考えると不思議な話なんですよ、これは。っていうのは、普通ディープラーニングというのは、まあ、DRAM にモデルのデータを載せて、ノンボラテールメモリーってのは DRAM より遅いわけですよね。
まあね。
うん、だから別に何がいいことがあるんだろうかと思うわけですよ。
うん。
どういうことをしたいのかっていうと、この話はね、すごい Facebook 特有の問題なんですね。
マシンラーニングに Facebook 特有とかあるんだ。
そう、そこが面白いところなんですけど、Facebook の人たち、エンベッディングっていうのをめちゃめちゃ使うわけですね。そのエンベディングのテーブルがめちゃめちゃ巨大で、その実際のネットワークに、機械学習のニューラルネットワークとかにデータを突っ込むときに、何らかの巨大なエンベディングテーブルがあって、それをルックアップして、それに対して機械学習なんかの結果を、モデルをなんか使う。
ちょっと軽く教えてほしいんですけど、
はい。
ここでエンベディングテーブルっていうのは何から何を引くテーブルなの？
そう、そこもちょっとこの後で説明しようかと思ってたんですけど、で、そのテーブルが巨大っていう話なんですね。で、どういう風になってるかっていうと、講演とかで説明していた話だと、例えば、ここにユーザーがいますと。このユーザーに対してこの投稿、広告みたいなやつですかね。を、まあ、お勧めしたいかどうかを、のチングの度合いを、なんか調べたいと。いう時に、例えば投稿の方については、パラグラフエンベディングとかを使って、なんか、その投稿の特徴量みたいなのを取ってくる。計算をする。一方、ユーザーの方は何をするかっていうと、まあ、そのユーザーに固有の特徴を用いた何らかのエンベディングを持ってくる。で、例えばどういうことかっていうと、例えばユーザーがライクした映画が、例えば何件ありますと。で、この個別の映画ごとに、その映画の特徴量を表した何らかのエンベディングを計算しておいて、で、そのユーザーがライクした映画の ID と、からエンベディングテーブルをルックアップして、パラメータを取ってきて、機械学習に突っ込む。みたいなことをよくやってるらしい。
テーブルっていうか、要するにモデルってこと？
まあ、モデル。
ID を入れて、
そう、
ネットワークを通ると、エンベディングが出てくるんだよね。
ネットワークは通んなくて、もう、事前にエンベディングの特徴量を計算しといて、
あ、
で、もうテーブルルックアップだけするわけですよ。この映画 ID 何番はこういうパラメータみたいな感じになってる。
じゃあ K バリューみたいなもんだってことか。
そうそうそう。
で、
しかもそれはまあ、映画とか本とかそういう感じの なんか具体的な話はあんま書いてなかったんですけど、そういう感じのデータなわけなので、同じような構造のテーブルってなんかむちゃくちゃ巨大なやつがいっぱいあるらしい。っていうわけなんで、これはなんか全部 DRAM に乗せるとすごいメモリが圧迫されて困る。そこでノンボラタイルメモリですよっていうわけで、なんかそういうデータをもうちょっと別のストレージに移して、必要なやつだけフェッチして使うとハッピーっていう話なんですよ。
この論文のタイトルは、
はい、
ストアリングディープラーニングモデルスだが、
はい、
ストアしているのはディープラーニングモデルと一般的に言われて想像するものではなく、データベースだよね。
まあ、ある種のデータベースですね。はあ、そうそうそう。っていうことなんですよ。だから、なんていうんだ、エンベディングの特徴量が保存しているのはノンボラタイルメモリなんですけど、それがノンボラタイルであるという特徴はあんまり使ってない。
でも安くて早いということだよね。
DRAM より安くて、SSD より早くて良い。っていうので使ってる。
してんじゃない
？いや、でもノンボラタイルであるという特徴で活かしてないわけですね。
ストレージのそのハイラルキーとしてちょうどいい場所にそいつがいたっていうことですよね。そうそうそう。
なので、うん、まあ、ちょうどコスト的に見合うので使いましたっていう話なんですね。っていうわけで、なるほどなっていう。でもまあ、なかなか興味深い話じゃないですか。そんな風な問題があるっていうのがね。
でもなんかもう終わっちゃった感じするんだけど。
そう。あのね、大体、これで終わりかなって思うじゃないですか。まあ、大体これで終わりなんですけど、意外と、この後で、これ単にそれだけでは性能が出なくて、もうちょっといろいろ性能改善をする必要があったっていうのがこの論文のポイントですね。
はい。
っていうのは、まず、まあ、普通のキャッシュと同じで、必要なやつを持ってきて、で、LRU でその、DRAM の方に持っているキャッシュを管理するわけですよね。一回、この映画のエンベディングが必要ですって言われたら、NVM から DRAM に落として使う。で、DRAM にはしばらくステイしていて、キャッシュがいっぱいになったら DRAM から消えて、また必要になったら NVM から取ってくると。
NVM のキャッシュとして DRAM 使ってんだ。
そう。まあ、ほんとそんだけ。
L4 みたいな感じか。
そう。
はあ、
で、問題は、まず、この Facebook の人たちは、NVMe っていう PCI Express 経由のアクセスで NVM にアクセスしています。で、そうすると、ブロックアクセスになるんですよ。で、一つのエンベディングっていうのはそんなに巨大ではないので、なるべく一緒にアクセスされるものは同じブロックにいてほしいんですね。
バッチでバーンって読んできておきたいと。
そう、バッチでバーンって読んでおきたいし、そう、そうしないと、まあ、キャッシュのヒット効率が上がらないわけですよ。普通の CPU のキャッシュっていうのは、まあ、同じようなところにあるメモリーは連続して読まれやすいみたいな過程があって、その過程っていうのは大体正しくて、なので、近くにあるメモリーをざっと読んでくればいいっていうモデルなんだけど、マシンラーニングのモデルなんで、しかもなんか IT とか適当なわけじゃないですか。だから、どういう順番で、ノンボラタイルメモリーに格納しておいて、読むと効率がいいのかっていうのは確かに自明な話ではない。
これエンベディングの大きさってどんくらいなんだろうね。
エンベディングの大きさはね、64特注量でフロード16を使っていて128バイトだったかな、とかなんですよ。で、まあブロックのサイズってもっと全然大きいんで、まあいっぱい読めるわけですよね。だから、まあそこには確かに意味がある。で、どうやって同じようにアクセスされるものを一つのブロックにまとめるかっていうのが、まあなんか難しそうな気がするわけですね。
そこでランすると。
いや、違います。違います。まあ、彼ら二つのアプローチを試しています。一つは、まあ、ある種ランする方法なんですけど、K-mean クラスタリングを使う。K-mean クラスタリングっていうのは、細かいアルゴリズム忘れちゃいましたけど、データポイントに対して K 個のクラスターに分ける。で、どういうふうにクラスターに分けるかっていうと、お互いのユークリッド距離が最小になるような感じでうまい具合に分けるっていう方式ですね。なので、まあ、これを使うと、要は同じような特徴量のものっていうのが同じブロックに来る。で、それはその、エンベディングなんでね、具体的に何がどういう意味かっていうのはわかんないですけど、まあ、大体例えば同じようなジャンルの映画であるとか、そういうものが入ってくるはず。なので、いいんじゃないかなっていう気がする。
同じような意味を、いや、特徴を持った映画を、時間的にローカルな、クエリーが引くのかね。
そこはいいポイントで、やってみて、 本当にランダムよりはいいんだけど、思ったより良くなかったっていうケースになってて、うん、この方法はまあ第一のアプローチで試したけど、まあうまくいかなかった、ちょっとうまくいかなかったっていう、こう、ある意味ストローマン的な紹介のされ方でございました。はい、なんかね、しかもまあ K ミンってその K が極めて巨大に、そのテーブルが巨大なんですごいたくさんのクラスに分けるんで、そうすると計算量もすごい大変になってしまって困る、みたいなことを言ってましたね。なんかね、この Facebook の人たちはエンベディングを結構頻繁にアップデートしてるみたいなんですよ。数時間に1回とか。
あ、そう。
そういうレベルで。なので、その、K ミンクラスタリングとかするとすごい時間がかかっちゃって困る。っていうことで、もう一個の方法を考えたって言っていて、これが、ソーシャルハッシュパーティショナーっていうアルゴリズムだ。
かっこいい。
って言っている。で、僕はこれ全然知らなかったんですけど、このソーシャルハッシュパーティショナーっていうのも論文が出ています。それ自体で。これはね、なんでソーシャルなのかっていうのは意味はない。なんかね。
それは Facebook っていうようなもの？
そう、Facebook が作ってるなんかのフレームワークの上で実装したので、ソーシャルってついてるだけで、ソーシャルであるという事実は関係がない。
うん、
Facebook ですっていうことです。
はい。
このアルゴリズムは、論文をチラ見しただけでは全く分かんなかったんですけど、どういうものかっていうと、こう、まあ、ある種のグラフ分割アルゴリズムなんですけど、こういうふうに考えてください。まあ、今の映画の例でいきましょう。映画みたいなデータポイントがたくさんありますと。これをいくつかのグループに分割します。これに対してクエリーっていうものがあります。クエリーっていうのは、まあ、この場合だと多分ユーザー、1回のユーザーが、例えばどのエントリーにアクセスしたかっていう情報ですね。なので、なんかユーザー A はこの映画とこの映画とこの映画をルックアップして、ユーザー B はこの映画とこの映画とこの映画をルックアップしてみたいなクエリーのセットとデータポイントのセットがあるとして、分割によって分割の間をまたぐようなクエリーを最小化したい。
待ってね。ここで言う、またぐというのはつまり、クエリーというのは複数の
エントリーに
対して。エントリーで、そいつらはエッジで繋がってると考える？
そうそうそう。
うん、
まあ、ある種の二分グラフですね。二部グラフの片方側にエントリーがあって、もう片方側にクエリーがある。
うん、
で、データの側を分割した結果、一つのクエリーは、まあ、理想的には一個のクラスター、一個の分割ブロックに対してだけアクセスすると効率がいい。けど、まあそうとも限らなくて、でもその数をできるだけ最小化したい。
あとね、グラフのノードは？
グラフのノードは、左側に映画の列。右側にクエリーの列があるとしてください。
二部グラフね。はい。
っていう二部グラフです。で、クエリーから映画に対するリンクっていうのは、そのクエリーをしたっていうリンク。左側の、映画のデータをグループに分割します。そうすると、右側からは、グループ A とグループ B 内のノードに、例えばリンクが貼られてるみたいな構造がわかります。この時に、すべてのクエリーに対して、リンクされているグループの数の平均を最小化したいっていう問題だと思ってください。これは NP 困難ですが、何らかのヒューリスティックスを使って頑張ると、なんかそれっぽくいい感じの分割が取れるらしい。
で、分割すると。
っていうのが、ソーシャルハッシュパーティショナーです。なんかね、アルゴリズムは全く理解しないですが、ごくごくかいつまんで言うと、とりあえずランダムに分割してみて、改善できそうな分割が、ノードの間の、をスワップして、整えていく。
そうすると、まあ、NP 完全なもんって大体そうやって改善するよね。
うん、そう、だんだん、まあ、良くしていく。
巡回セールスマンもなんかそういう風にして良くするもんね。
うん。で、なんかそうすると本当に、その、うまくいかない場合があるので、なんか、スコアをこう、ちょっと確率的に、なんとかしたりみたいな工夫がいっぱいあるらしい。ですが、まあそういうもんです。で、まあ本当によくわかってないですが。ま
あ、そういうものがあると。
だそういうものを、2017年にも論文があるんですけど、そういうものがあるので、まあそれはね、もともとはそのユーザーとかを、Facebook のね、対応のユーザーがいるんで、そのユーザーをうまくクラスター分割するっていうために開発されたアルゴリズムだと思うんですけど、まあそれが使えるっていうことに、この人たちは気づいて、まあそれを使って分割してみた。そうすると、その、まあ実際によく 一緒にクエリーされてそうな映画ほど同じブロックに入りやすいはずなので、まあ映画に限らないですけど、っていうことなので、いい感じになるはず。っていうことです。
なるほどね。
っていうことで、これを使って、うまい具合に分割していくと、いい感じにできました。で、しかも、ソーシャルハッシュパーティショナーは、意外とパフォーマンスがいいらしい。
パーティションを作るというアルゴリズムの性能がいい。
性能がいい。
うん、
その、数時間とかで更新されるとかいう条件でも、こう、うまく動く。らしいです。っていうものでした。と言っていて、さらに、もうちょっと工夫をしていて、あるデータをブロックでごそっと NVM から持ってきて、で、キャッシュに置く、キャッシュっていうか、まあ、DRAM の上に置くわけですが、これを全部置くと、やっぱりそんなに性能がまだ出ないらしい。本当に必要なやつだけを置きたいのに、ブロックの中の全部のものが本当に必要とも限らないので、
まあね。
そうするとキャッシュをこう圧迫してしまうので、もうちょっとなんか工夫しようかな、みたいな工夫をさらにしていて、っていうヒューリスティックスがいくつかあり、例えば、一緒にまとめてプリフェッチされたやつは、そのキャッシュは LRU で管理してるので、下位の方に置いとく。だからすぐアクセスされなかったらすぐ消えていくようにしとく。であるとか、
LRU じゃないってことだね。
そうだね。その、リクエストされたやつは LRU だけど、そいつに対して、一緒に、
なるほど。
一緒に入ってきたやつは、
ついてきたやつのプライオリティは下げとくんだ。
プライオリティは下げとく。
で、本当に引いたやつは上の
方に。本当に引いたやつは最上に置いとく。
はぁ、あ。
とかね。
モザイク。
こんな本当に、まあ、これが、まあ、どれだけ効くのかみたいな話はありますけど、であるとか、過去にアクセスされたことがあるエントリーの ID だけを覚える別のキャッシュを作っといて、そいつにあるやつだけはなんかキャッシュして、そいつにない場合はなんか消すとか、ソーシャルハッシュパーティショナーで分割するときに、そこにはクエリーのデータというのがあるので、頻繁にアクセスされるかどうかというのはわかる。ので、それで本当にある程度以上の回数、アクセスがなかったやつは、もう無視するとか。
マシンラーニングのワークショップに出てきたペーパーと思えない手動のチューニングが行われてるね。
なんかね、そういういろんな工夫をして頑張ってます。で、性能評価した結果、この方法がベストみたいのはない。
まあ、あることですよ、この。はい。
なので、エンドトゥエンドでうまくやるには、いろいろランダムサンプルして試してベストなパラメータを自動的に探索する方法が、なんとかみたいな。結構頑張ってます。大体そんなもんですがね。
NVM をさ、
うん、
使って良くなるかどうかわかんないけど買っちゃったってことだよね。
まあ、そうかな。わかんないけど。
だって、これなんか、うまくいってないじゃん、最初の頃は少なくとも。
うん。
NVM って買わないとないわけじゃん、
うん、
なんで買ったのか、あんま自明じゃないよね。買っちゃっついてきたのかな。
いや、買ったんでしょ、自分で。
うんだよね。
まあ他の開発に使ってたやつを転用した可能性もありますけどね。わかんないですけど。っていう感じですかね。まあ評価の部分があって、まあグラフがいっぱい載っていて、まあこういう場合にこういう風に良くなるとか、こういう特性があるみたいなことがいっぱい紹介されてます。あの、ポッドキャストで説明するのはちょっと大変なので省きますが、まあ最終的にはそこそこうまくいったみたいな感じになってるんですけど、一個なんか紹介すると、図13っていうのがあって、これはキャッシュのサイズを比較した図でした、確か。キャッシュサイズっていうのは要は DRAM のうちにどれぐらい開けとくかっていうサイズと、バンドウィズがどれぐらい良くなるかっていう、のグラフが載っていて、まあ、常識的に考えると、キャッシュが大きくなると良くなっていくじゃないですか、常識的には、うん。そうなってるやつもあるけど、ほとんど変わんないやつもある。それはね、テーブルによる、しかも。
乗り切っちゃうからってこと？
乗り切っちゃうからではなくて。
キャッシュヒット率は載ってんのかな、それ。
キャッシュのヒット率は書いてないね。その性能しか書いてないけど、性
能。考えたらね、ヒット率が上限に達してしまって、
うん、
その結果あんま良くならないって考えるのが自然な気がするけど、実際、どういう振る舞いしてんだろうね。
本文で書いてある著者の人たちの考察によると、テーブルによってはすっごいランダムアクセスが多い、テール、ロングテールのアクセスがすごい大きい。
つまりキャッシュ率が上がりすぎてしまうのではなく全く上がらない。
全く上がらないから、キャッシュをどんだけ大きくしても変わらないっていう、かわいそうになってくる。
まあでも NVM の意義があるじゃないですか。
そうですね。なんかその頑張ってもあんまり上がらないものもあるっていう、
うん、
ものもあるっていうのはまあ、まあでもそういう問題だなっていう。
よくあることです。
っていうわけでね、まあ話としては、ちょっと短いですけど、こんなもんです。っていうわけでね、発表としては、ノンボラタイルメモリーを使った多分初のディープラーニングシステムを作ったって主張していて、まあそうだよなっていう。
まあね。
感じなんですけど。
うん。
意外とね、なんか細かい工夫をいっぱいしていて、面白い論文ですよ。
まず細かい話だったね。うん、第一としては。
うん、
で、Facebook いろいろその面白いマシンラーニングの使い方をしてるというのが透けて見えてよかった。
うん。そういう感じです。
これマシンラーニングなのかこの論文はと言われると、
うん、
まあみたいな感じだったね。
そう、なんか、まあでも SysML なんでね。
Sys の方が大文字な感じだったね。
うん、Sys、本当にシステムの話なんですよね。
Sys、カッコ ML、カッコ閉じみたいなね。
うん。講演動画に Q&A もついてるんですけどね、聴衆の人はこう、警備員はどうなってるんだみたいな感じの突っ込みをしていて。
こっちじゃねえんだ
よ。なんかね、こう、興味と、人々の興味とのこう、ちょっとした違いが垣間見れますね。
はい。
はい。そんな感じでございます。
なんかありますか？
いや、そんなもんですかね。
はい。ちょっと業務連絡が一つあって、このポッドキャスト、まあ、フォローアップとかやってたんですけど、
はい。
フォローアップをね、こう、アドリブでやると我々のアドリブ能力低すぎるっていう問題があるっていうのが分かったんで、
はい。
文字にすることにしました。で、ノートっていうサイトに、適当な頻度でなんか書く、うん、という試みを始めていますので、
はい。
ご暇な方はご覧ください。小ノートからリンクしておきます。
はい、よろしくお願いします。
そんなもんかな。
そんなもんすかね。
じゃあまた次回。
はい。